ギナー思考カーのオアシス、ブルバイクラジオ。今回はメッセージスペシャル5です。四国なんで四国かって言いましたけど、なんか卑猥になってしまってすいません。いやー、徳島きつかったっす。最初ね、バイクで行くつもりが雨予報だったんで、急遽車で行ったんですけど、車で行ってきついって言ってるようじゃ、この先が思いやれますが、きつかったもんはしょうがない。なんかね、プチ熱中症みたいになってしまいましたよ。今回はね、3軒のオートスナックマウンドでいっぱいいっぱいあったのに、今度行く群馬埼玉は9軒ですからね。その上よりによって、あの辺りのお店って麺類だけじゃなくて、トーストもあるんですよ。これでね、東日本コンプリートとなる予定にしてたんですけども、その目標達成も風前の灯火みたいな。だからもう最悪はトースター持ち帰るとかね。まあ群馬は来年も行くつもりにしてるんで、もうある程度スルーしていくつか来年持ち越してもいいかなとまで考えてるんですけどね。せっかく回るルート沿いに宿も取ったのに。なんせね、オートスナック以外にも寄ってみたいところもいくつかありましてね。まず吉見百穴どっち、あと根の神社でしたっけ、なんか足腰にいいっていうステンレスの草履を奉納するっていうとこ、まあ足腰に願掛けしとこうかなと思ったり、あのいつではね不動寺みたいなとんでもないところでもなさそうなんで、まあそこはいけるかなと。足腰にいいってところへ行って足腰言わせたら世話ないですからね。あとね、謎の標識天国、わしもよくわかってないんですけども、その3つは行ってみたいなと思ってるんですよね。まあきっと宿に入ったらね、疲れてダウンすること浮き合いっていう、なんか駄菓子を山ほど売ってるとこもあるんですよね。そこはちょっと検討中かな。まあ、行ってみたくもあり、もうオートスナックだけでいっぱいいっぱいなんで、食はもうええわと思ってたり、駄菓子ね、うちの近所にあった駄菓子屋って品揃えいまいちでね、例えばあの、真っ赤な大根カブみたいなのがあるんでしょ、そのテレビなんか見てもみんな懐かしい懐かしいっつって食べてますけど、うちの近所置いてなかったんでね、全然知らないんですよね。あと、あんずのなんたらとかね、懐かしさのかけらもないわ、みたいな。あの、私なんかで言うとね、うちの近所の駄菓子屋って雑貨屋みたいな儲けもあって、文房具とか燃えてたんですね。そこで見るね、小学生にはちょっと大人すぎるな、みたいな、大学ノートとかペンとか、あと意味なくね、領収書的なものに憧れましたね。なんかですか、あの、振り込み用紙の控えみたいに、1枚の紙に切り取り線がついてて、はい、これが控えです、みたいな、ピッと切り離せるようになったやつ。あの、ピリピリする切り離しがね、無性に好きだったんですよね。切り離して誰かに渡して、みたいな。でもまあ小学生がそんなもん買っても使い道ないんで買わないっていうか、お小遣いで買うにはちょっと高かった印象あったんで買えなかったんですが、私ね、駄菓子よりね、そんなもんに憧れっていうね、当時からちょっとおかしな子だったような気がしますですよ。駄菓子って言えばそうですね、あの、イカの酸っぱいのあるでしょ。今だとよっちゃんイカかな、あの白いやつ。あれの長いのに、串を刺して、その箱の中に入れて1本20円とかで売ってましたでしょ。私、イカというかね、甲殻類全般がダメなんですけど、あれだけは食べれるんですよ。まあ食べるっつったって2、3本ってところなんですけども、他のものはね、匂い、香りだけで、口の中のね、顎の付け根あたり、ちょうど舌が届かないあたりが痒くなんですけど、あれだけは平気でね。あと、カニを茹でたやつに、あの、酢醤油的な酸っぱいエキスで食べるのありますでしょう。あれもいけるですね。まあこれも数本ですけど、なのでですね、甲殻類アレルギーってのは、酢によって緩和されるんじゃない仮説をですね、今提唱してるんですけども、そもそも私も甲殻類アレルギーなんですよって方になかなか会えないもんでですね、アレルギートークができないっていうジレンマがあったりする今日この頃っていう群馬の話は、今月の15日はね、大田市駅前、16日は久喜市駅前に宿を取っております。日中はね、オートスナックやら何やら求めてうろうろしてますんで、夜に怪しげな会話どうですかって思ったんですけども、久喜市っつうのは蒲田から1時間、大田市なんかは蒲田から2時間もかかるんですね。ひえ、全然気軽に行けねえ、みたいな。ってなんでお前はいつも蒲田来てんなのかっていう話なんですけども、もうしょうがないんです。もう蒲田なしでは生きられない体になってしまったんですもの。ということでですね、そんな話とは全く関係のない今回はですね、メッセージスペシャルも第5回目ということで、もう分かってらっしゃる方、そしてここまで聞いてははーんと刺した方もいるかと思いますが、いただいたメッセージをご紹介させていただくと見せつつ、いつものに私が喋りたいことを喋る回です。確かにブーバイクに来るメッセージ量からすると、メッセージスペシャルも1年に1回のペースになるな、みたいな話を以前にしたような気がするんですけども、その通りになってますね。ずっと受信トレイにいただいたメールが残ってたんで気になってたんですけども、なんせ配信がなかったもんで紹介できないままでね、ようやくここで紹介できる機会ができたと、私もほっとしているところでありますですよ。これってね、いつものに私が自分でネタ振って自分で喋っていると、往々にしてバイクから離れていっちゃうじゃないですか。た まに鼻からバイク関係ない話が出発点ってのもありますけども、でもこうやってね、いただくメール起点ですと、メールがバイク絡みのお話じゃないですか。だから、ネタ振りがバイクなんですね。私的にはね、その後の内容がどうであれ、バイク投稿してるっていう自分の中の免罪符でもあるわけですね。まあそんな言い訳はさておくとして、なんかいつも以上にですね、私も溜まってるんですかね。調子に乗ってタラタラ喋ってしまいましたもんで、早速かのメールをご紹介させてもらいますですよ。サボテンさん、こんにちはというこちらは、今まで何度かご紹介したこともあるクロスさんです。最後に R1200R を買いましたと聞こえたのですが、本当ですか？いいですね。私もずっといいと思っていたバイクですので、ぜひサボテンさんのインプレをアップしてください。定期点検など含めて、ディーラーとの付き合い方も含めて楽しみにしています。という、いきなりここで切っちゃいますが、だって R1200R 登録をしたいから。何気に嬉しいのはね、人生初のポジショニングインジケーターですかね。かねてからね、バイクには標準装備しろと言い続けてきたのがようやく報われたというか、結局全バイクに標準装備なんて話は夢のまた夢でね、ついてるバイクを買うしかなかったという感じでして、でも私の周辺ではね、R1200R、結構評判いい話はよく聞くんですよね。狙ってるとかね、次の候補にしてるみたいな感じで。ただ実際ね、R1200R を買ったっていう話まであんまり聞きませんし、検索してみてもね、なかなか R1200R のオーナーにはたどり着かないんですよね。多分ね、皆さん候補にあげるんだけど、実際買うとなると別のところ行くみたいな感じなのかな、みたいなこと思ってますですよ。まあ、私はいろいろとね、事情がありますもんで、R1200R しか候補はなかったですけども、そのがなかったとしたら R1200RS はいいな、みたいなことを思って見てますですよ。あれでもうちょっとね、ハンドルが高かったね。最近ね、週刊バイク TV を見てびっくりしたんですけども、CB1000? あれは XSR とか、ドゥカティのスクランブラーを意識したものになるんでしょうけど、R1200R オーナーからすればですね、R1200R を意識してないわけがないと思っちゃいますですよ。まあ、CB1000 についてはですね、金額まで調べてないというか、調べたくないんですけども、どうせきっと7掛けぐらいなんでしょ？絶対知りたくない。週刊バイク TV ね、前サンテレビから鳥取まで走ったり、富士山とかにも行ってたり、結構西の方走ってましたよね。なんかすっかり千葉、北関東あたりしか行かなくなりましたな。予算ないのかみたいな。元 AKB の人のギャラが高いのかみたいな。あれですよ、ゆるキャンでそっち系の人たちが退去してキャンプ方面に進出してきたんですか。同じことやろう的な。まあそれは一時的なもんなんかもしれないですけど、依然としてまあキャンプはすごいことになってるわけでしょ。まあそんなアイスもだと私もそろそろキャンプをと思ってるのでできんのか多いと、先生恐々としてるんですけども、 AKB 周辺の方々ってのはあくまでご本人に興味があるんであって、そういう彼女らが乗ってるか人望とかっていう、そういうとこには入っていかないんですかね。まあ週刊バイク TV の人もそんな人気あった人ではないみたいですけども、他にも確かいますよね。ライダー NMB の人だったかな。全然 AKB きっかけでバイクっていう話は聞かないですし、あとね、 AKB の人たちがプロレスラーになるってドラマがあったんですよね。豆腐プロレスっていうドラマが、私も何回か見ましたけども、金コメの河野さんね、大好きだったのにそっち行っちゃうのかと思って残念にしょうがなかったっていう感想しかないんですけども、あれにしても AKB によってプロレスに集客につながったとか、その人たちきっかけでプロレス興味がっていう話は全然聞かなくてね、いかんですね。言ってはいけないことを言い出しそうで。まあでもね、週刊バイク TV の人は可愛らしいんでね、目を保養になるから私は歓迎してますけども、ああいうちっこい女の人が大きめの SS に乗ってるとかっこいいですし、ファッションもね、さすがにあの人は他の出演者とは人は違いますもんね。まあ人間として生き物として対局にいるもんですから、私には全く参考にはならないんですけども、週刊バイク TV で言うと、前に千葉の南房総っていうの、そこを走ってたの見て、おええなと、わしも行きたいなと思ったもんで、まあそもそもブーチ版を計画したのはそれがきっかけみたいなとこあったんですけども、まあ、残念ながらね、予定が成田方面、北の方へ変えざるを得ない事態になっちゃったもんで、まあそれはそれでオートスナックを抑えることで行きましたんで、逆に良かったというか、もしあの時当初の予定通りだとして、果たしてあの飛行機の遅れでどうなってたんだろうと思うと、結果往来、まあ夜中にキャンプ場に到着するのが往来かなというのもあるんですけども、まあまあね、当初のコースが頓挫したっていう意味で、まあずっと欲求不満だったり、ゴリ夢中だったり、シメヤソカだったり、人間不信だったりするんですけども、まあいつの日かね、最初に構想したルート、まあ羽田にレンタルバイクもできたことですね、走ってみたいと思ってますですよ。なんだっけ、東京湾にかかる謎の橋、あこも走ってみたいですし、瀬戸大橋もね、なかなかの欲技なんですけども、あの橋はどうなんですかね、どっちも走ったことある方の感想を求むっていうことで。あといつもわかんなくなるんですけども、まあというか根本的に分かってないんですけども、浜港が作ったって威張ってたやつがそれですか。織田裕二が閉鎖できないのは法みたいわ。あとディーラーの付き合いね、 早くも前途多難な気配を耳に感じますが、どうしてもね、これが欲しいっていう時以外は、外車なんてね、特に地方在住者は買い物じゃないなっていうか、まあ、ハーレーはまた別物なのかもですけども、BMW 購入はね、本当慎重になってほしいなと思いますね。まあ、ご自分でね、何でもできちゃう人は別なんでしょうけど、西日本だと、京都、大阪、神戸、福岡かな？この近辺ならディーラーが複数あるんで、それなりに競合もするでしょうからいいと思うんですけど、それ以外の土地はね、選択肢が1か0ですからね。0ならまだ諦めつくんですけども、1しかなくてね、そこが外れだった時は最悪ですから、本当に要注意だと思いますね。岡山はもちろんいいディーラーですよ。皆さんもぜひ岡山の BMW でバイクを買ってください。その時はですね、必ず R1200GS アドベンチャー、もしくは K1600 グランドアメリカを買うことをお勧めしたいですね。そうすれば私も皆さんにくっついて店に行けば大きい顔できますし、椅子にも座らせてもらえるようになると。クロスさんからのメールの続きです。私の方は相変わらず VFR800F と APE100 の2台を何とか維持していますが、 V の方は車検を迎えてしまいました。しかし今年は家族の進学などいろいろありまして、車検費用がまだ捻出できず、まだ車庫で維持バッテリーをつないだままです。さらに軽いバイクにも魅力を感じていて、 CRF250L やトリッカーとかいいなと思っている最近です。でも実際購入してどういう使い道があるのかなと考えてしまいます。通勤には使えないし、山道を一人で走るのもなぁと考えてしまいます。あと仕事の面で不安もあり、正直バイクにガンガン乗ろうという記録が来ませんと。確か前クロスさんからのメールを紹介させてもらった時は VFR 生産中止の発表があった時期じゃなかったでしたっけ。まあ F はさておきですね、 X の生産中止には涙したもんですが、しれっと復活してますね。まあ痩せても枯れても腐っても天下の VFR を生産中止にするわけがないというところですかね。でもまあこの世界帰ってきてから知った今の VFR があの頃の VFR じゃないと知った時の悲しさね。いつの間にこんな CBR に大きく水を開けられていたんだみたいな。もうちょっとね、ホンダも VFR へ力を入れてくれませんとね、困りますね。ということでね、バイクがあんだが乗らないとっていう脅迫観念はあんまよろしくありませんから、まあ気が向いた時に乗ればいいというか、クロスさん北海道ですよね。北海道の場所にもよるんでしょうけど、YouTube でね、R1200R で検索すると、北海道のオーナーさんの動画が出てくるんですね。最初気づかなかったんですけど、一連の動画をね、ずっと見てて、ふと気がついたんですよね。あれ？曲がってないなっていう、ふわーっとカーブするってのありますけど、完全な郊外を走ってるってわけでもないのに、なんかもうずっとまっすぐな道を走ってるんですよね。信号もあんまないし、こっちだとね、信号がないような田舎ですと、道はうねうね曲がりくねってますし、まっすぐな道なら信号ありますから、で、普通の道だったら、必ず右折左折、三叉路が頻発しますけど、その動画見てるとそういうのが全然ないんですよね。シフト操作いらんぞと、オートシフト扱う機会がないみたいな。それがおそらく普段使ってる道っぽいっていう、そうか、これが北海道なのかと気づかされたというか、あんな道ですと私なんか曲がったりぐねったりしてるところを走ってるのもかかわらず真ん中しかタイヤ減りませんけど、北海道なんか走った日にはタイヤの減り方がおかしなことになったりするんじゃないかみたいなことを思いましたですよ。あれいつこんな扁平タイヤに変えたっけみたいな。まあ本州から行った人間はね、そのまっすぐなところに感動するし新鮮に感じるんでしょうけど、それがいつものこととなる現地の方ですと、ただただ退屈になるのかもしれないなみたいな想像をしてしまいましたですよ。あと、なんつうんですかね、ガンガンの意味が違うというか、こっちでガンガンって言うと、うねうねしたね、ワインディングをガンガン攻めるなんていうのを想像しますが、まあ私できませんけども、それが北海道だとガンガン距離を走る、500キロ走破するみたいな、そんな感覚なんじゃないかなみたいな。まあね、私はエアーでしか北海道知りませんので、指揮者のね、有識者のお話を聞いてみたいと思ったり、正直言うと、どうせ私は北海道行けんから聞いても仕方ないし、と、拗ねてみたりもするんですけども。続きます。バイクじゃないですが、車を買いまして、ゴルフ7コネクトという 1200cc ターボです。排気量から想像できないパワーというか、力感に感動して購入しました。全車アコードの 2000cc に勝るとも劣らない感じです。 いや、低回転ではゴルフが上です。これまでエンジンはホンダかなと思ってましたが、ドイツ車恐るべしですね。F1 でホンダが勝てないのもわかる気がします。F1 でホンダがメルセデスに勝ったら次はシビックに乗ろうかと思ってますと。うぬかぬんということでメールありがとうございました。ゴルフね、外車ですな。ディーラーとの付き合いは大丈夫ですか？まあ、フォルクスワーゲンはあちこちにね、ディーラーがありますしね、BMW モトラットほど気をつかなくてもいいんでしょうね。いつやトヨタに行った時に、オーリスだったかな。ラインナップの中でも、勝敗企業のグレードにターボの設定があって、こんなグレードでターボを使うんですかみたいなこと聞いたら、何でも勝敗企業にターボっていうのがもう結構前からの常識なんですってね。ゴルフがなんかその宣伝をつけたんだとかで、まさにオーリスはそのゴルフへの対抗馬として設定されてるみたいな話をしてましたけども、ゴルフ買おうかっていう人がオーリスを競合に考えるとも思えんけどなみたいなことを内心思いながらですね、そうなんですかって聞いてた記憶が蘇ってきましたですよ。シビックも今のシビックってターボが乗ってるんですね。私も一時期ねシビックに乗ってたことがありますが、90年代ぐらいでしたかね。当時ホンダはね、それこそマクラーレンホンダで無敵の強さを誇った、あれは V6 ツインターボでしたかね。ターボエンジンで F1 を席巻してたのに、市販車では上級グレードでも堅くなにターボを乗せなかったもんでね。あの頃ですね、それこそアコードもプリリュードもそっち方面、まあ走りを目指してるわけじゃないっていうのはあったにせよ、NSX ですら自然吸気だったのを考えると、なんか覚醒の感がありますね。今のターボ車っていうのはあの頃のターボ車とはまた違う？パワーより効率っていうテイストなんでしょうけども、ターボなんかね、お金撒き散らして走ってるって言われてたんでね。まあ、H2? 忍者 H2 ね。あれなんかはあの頃のターボを目指したもんなんでしょうけども、バイクも今後は車みたいな効率重視の使い方に振ったようなのが、出ないか。バイクに下級機なんか乗せてるとね、馬鹿にできない重量増になりますもんね。それを跳ね返すパワーってなると、やっぱ H2 的な使い方をせざるを得ないというか、まあ、どうせ重量増になるんだったら下級機よりもキーレス機構を入れてくれと言いたい昨今だったりしますね。悔しい。続いてのメールはですね、ご無沙汰しておりますというこちら、16羅漢が一人うんちょです。年一回ファンメールを送らさせていただいているバイク事故のものです。リハビリで怪我は治りましたが、バイクはしばらくお預けの状態で、アウトドアとネイチャースポーツに打ち込んでいますといううんちょさんですね。ありがとうございました。リスナー16人とか言ってた頃はなかなかの初期ですよ。まあ、実際はその頃大して変わってないんですけど、大風呂敷広げて50人とかっていう感じですけども、ブーリスナーね、羅漢もあの頃からの人ってほとんどいないような気がしますね。その音信不通というかね、ツイッターなんかでフォローはし合ってても、お互いノーリアクションっていうね、ミュート丸分かりみたいな、まあ便利な機能ですからね、もういたしかゆしね。まあそういう意味でブーバイクアカウントの方はリアルのリスナー数を把握したくて作ったんですけど、まあ明らかにね、お付き合い上やむを得ずって方もいらっしゃるから逆に申し訳なくてね。私本当に気にしてないんで、サボテンアカウントの方はフォロー外されると寂しく感じるでしょうけども、ブーバイクの方はね、リアルを知りたくて作ったような目的なもんで、聞いてなかったらね、フォロー外してもらって全然大丈夫です。ああ、でもこの話も聞いてなかったらわかんないんですかね。これは積んでますね。まあ、そんなこんなでね、うんちょさんね、怪我も治ってきたということで、まあ治る怪我でよかったですね。今もじっくりとね、バイクへ向けての環境を整えていただければですよ。そう思うと、我々ね、乗れてるだけで丸儲けなんですよ。バイクに乗れてること、それ自体はね、もっと感謝しないといけませんよな。続きですけども、2017年は6月から日本一周登山旅を実行して日本を回っていました。今は旅を終え、過去放送を一気に聞いてブー事情を仕入れている最中です。サボテン様の放送はポジティブとネガティブがいい塩梅で混ざっていて、いいブーバイククオリティを楽しく聞かせていただいています。どうでもいい自分語りがなくなり申し訳ないですが、言いたいことは一つ。2018年もブーバイク配信をゆっくりとよろしくお願いします。今年こそは近畿圏のキャンプなら参加します。ということで、ネイチャースポーツね。最近私の中で気になっているのはネイチャーハイクのキャンプ用品です。MS 班のパチモン臭いテントとかを格安で出してましてね、コストダウン、市場開拓っていうことで中国に工場を作ってパクられてるってやつなんでしょ、きっとね。まあ今や怪しげテントオタになってる私としてはですね、しっかりネイチャーハイクのテントも買ってますけども。そして今ね、ネイチャーハイクで大注目してるのがコットですよ。ヘリノックスそっくりなやつ。コット1が今4万弱？タクティカルゴットで5万超えでしょ？ それがあった。1万ちょいっていう、ふそーんみたいな。で、これが足んとこがね、椅子チアワンみたいに、なんていうの X みたいになってて、寝床というか幕の位置が高いっていうね。コットワンはね、私みたいなヘビー級がですね、特に椅子代わりにみたいな感じでお尻乗せると結構たんじゃうんですよね。下についちゃうんじゃないかってくらいの勢いなんで、それが回避できるのがね、あれがちょっと嬉しそうでね。まあ、とりあえず買い物カゴにはインさせてるんですけども、コットワンすでにありますからね、買っても大して意味がないっていう、これもですね、もうちょっと早く出してくれんと困りますなっていうネイチャーハイクへのですね、ぼやきをしつつですね。登山とかをネイチャースポーツって言うんですね。まさにインドア丸出しな私の対極に位置してらっしゃいますね。登山ね、私も中2の時ね、大山登山つって、鳥取には大山って山に強制的に登らされましてね、もうヘッドヘッドになって、もう二度と登山はしないと、その時から心に誓っておるもんでして、でもね、最近なんとなく感じてるのは、バイクがそうじゃないですか。どこどこへ行く？その目的地が求めてるものじゃなくて、その過程を楽しむもんだという。まあ、まだ私はね、その領域に達してないんで、どうしてもこう最短距離、最短時間で行こうとしてしまうわけで、その過程を楽しもうと姿勢がないよな、みたいな、いつも反省したりもしてて、まあ同じようにね、ただ地面が盛り上がってるところを登って何が楽しいんだと。山は盛り上がった地面、貝が汚れた紙っていう、趣もへったくりもあったもんじゃないっていう、まあそんなこと思ってましたけども、登山バイクと同じなんじゃないかなと。山頂が目標目的地はあるんだけど、そこへ行くまでの過程を楽しむもんなのかなみたいなことを思ったりし始めてる昨今ですよ。まあ、それも登山は嫌ですけども。ただね、私の人生で一番感動したものっていうのが、その大山に登った時に、山頂の近くだったかな、もう、崖の下の方を見た時にあった小さいまん丸の虹ね。あれ、どんくらいですかね。直径10メートルぐらいですかね。普段虹なんていうのは半円状態しか見ないじゃないですか。それがもう完全な円の状態だったっていう、あれはね、感動しましたね。まあ当時はスマホどころかね、携帯もないどころか、映るんですすらもない時代ですからね。なんで当然のように写真も何も残ってなくって、わしの頭の中にしかその映像はないですけども、その思い出補正も込みで、おそらくあれが一生で一番美しい光景になるんだろうな、みたいなこと思ってますよ。まあもう一回見せてやるから山登ろうって言われても絶対行きませんけどね。あとは近畿圏のキャンプですかね。まあ参加しますよっていうコメントについては、わしも今まで散々くじを舐めてきてますので、話半分、いや4分の1、いや8分の1ぐらいでお聞きしておきますよ。うんちょさんがどうこうってことじゃなくて、もし〇〇で〇〇するときはぜひ参加したいと思いますっていうのは、別にブーバイクに限らずどこでもよく見かける話じゃないですか。第三者で見ているだけなら、もちろんそれが社交辞令だってことはすぐわかるんですけど、いざね、自分がやる側になると、あの人前にそんなこと言ったから来てくれるだろうみたいなね、いざ当事者になると頭数として期待しちゃうんですね、不思議なもんで。だからね、満を持して開催したブーバイク群馬やブーバイク熊本でポッツンってなって、構想してたの違うってなるっていうね。まあそこでこういうことを私は言うわけですよ。言いましたね、近畿圏のキャンプなら参加すると。あのね、来月兵庫県でキャンプする計画が進んでるんですよ。来てくれますよね。嘘ですよ。まあ、キャンプはやるのはやるんですけど、まあ、緩いもんなんで、もし時間できたらよろしくっていうことで一つ。そしてね、2018年のブーバイクラジオですが、どうなんですかね。まあ、やめるってことはとりあえずないと思います。体調が良ければ。またね、更新しないのが続いちゃって、叱られない程度にやっていければいいな、なんてことを思ってますですよ。最後に紹介するのが、お久しぶりでございます。空豆雄でございます。というこちら、空豆雄さんでして、東京モーターサイクルショーの時に、偶然謎の路地でお会いさせてもらいましたか？あの時は結構なものをいただきまして、その時からもはや半年ですかね。さっきもお話しましたけども、空豆雄さんも初期の頃からメールくれている、聞いてくれている希少な方ですよね。この前ね、メーラーのデータをごそごそしましたらね、昔ブーに来たメールがありましてね、それを眺めてたら、この人もメールくれてたみたいな驚きがあったりして、それを思うとね、ほんと明確にリスナー層って入れ替わった感があって、ああ、この人ももう聞いてくれてないんだろうな、何がダメだったのかな、みたいな、今もう誰もっていうね、メール続きますが、まず R1200R 購入おめでとうございます。あれ、社名合ってますか？ BMW とか会社ってよくわかるので、もしも間違えていたらすいませんと。 いうことで名前ね、めんどくさいですよね。私も今でこそすっかりなりましたけど、R1200R って、R で挟んでどうするみたいなのありましたからね。そもそも R なんてものは NSR とかね、KZR とか最後につくもんであって、それを最初につけるなんて、みたいなところがありましたもんね。まあ ZRX とか RZ とかには見てみぬふりを決め込むんですけども。てか R シリーズっていうのは水平対向エンジンのそういうみたいなんで、じゃあ B だろっていうね。あれ、ボクサーっていうのはジャブを打ち合ってる的な感じからなんですか？まあそれもどうかと思うけど、まあ名前の件についてはですね、昔々 R1200R に初めて触れた時に、名前にすごい違和感があったんで調べたですよ。なんでもね、モトラットの R らしいですよ。いやいやいや、モトラットなら M だろうと、真ん中の R 取ってどうしますかって調べた結果、さらにモヤモヤしたんですけども、で、R1200R の後ろの方の R はね、ロードスターですよ。だからビーマーの人で R1200R のことをロードスターと呼んだりする人もいますよね。でまあ、ロードスターって星かと。道を走る星みたいな意味かみたいな格好つけんなと思ってたら、スターの綴りが違うんですね。そのロードスターで車みたいな意味を持つみたいで、じゃあ R1200RS の S って何なんだと聞いたら、ロードスターなんちゃらなくて、レーンシュポルト。ドイツ語で言われてもわからんし。わしは第二外国はフランス語だったし。いやね、当時何も考えずにフランス語選択したらそれで苦労しましてね。履修後に先輩に聞いたところでは、お前なんでシンガポール語にせんかったんだと言われたもんで。まあ、というかね、どうせならスペイン語にしとけばよかったなと後年になって後悔することなんですけども、そのあれですね、レーンシュポルトっていうのは、英語だとレーシングスポーツっていう意味なんですってね。おかしいですね。RS って言えば、ローリングスペシャルじゃないですか。TCR 横浜銀杯 RS。ザ・クレイジーライダー横浜銀杯ローリングスペシャルですよ。銀杯とバイクっていまいちピンとこないですけどね。彼らバイクなんか乗ってましたっけ？リーゼントに細いサングラスして、ダブルのライダージャケット着て、下はペラペラの白い土管でしたからね。ていうかね、トッポイ兄ちゃんとガンのくれ合い飛ばし合いをしたのは駅に着いてからですから、そもそもバイクじゃなくて電車乗ってますからね。クールスなんかは、タチ君が岩井光一の Z1 でしたっけ？それを見かけて声かけたところから始まってるわけじゃないですか。まあ当時のタチ君は相当ヤバそうな感じですからね。もう私なんかあんな人が声かけてきたら何もしなくて前まっちゃいますけどね。アシュクールスでリアルタイムで知ってるのはもうタチ君いなくって、その後に俺の話を聞けておなじみの横浜健が脱退するかしないかっつってた頃でしたかね。シンデレラリバティが好きでね。まあシンデレラリバティはイクラちゃんでおなじみのムーンドックスバージョンの方が好きだったりしますけども。じゃあないんですよ。RS ですよ。レーンシュポルト。レーシングスポーツですよ。で、まあ気になって GS を聞いてみたらゲレンデシュポルトって出ましたかね。ゲレンデでゲーランド。だからザランドみたいな感じ。で、あとシュポルトはあれと同じなんだけど、なんか一説にはシュトラッセとかいう話もあるとかで、道みたいな意味とか、なんか GS だとそっちのゲレンデシュラッセの方が合ってる感ありますよね。大地が道だみたいな。こんな役で合ってるのかどうかわかりませんけども。ね、R1200R のこと調べてると、こちとら R だっつってんのに GS のことばっか出てくるんですよね。それまでは GS っていうのは長距離乗る的な、いわばクルーザー的なもんなのかなみたいな思ってたんですけど、GS ってまあオフロード走る走る。BMW のイベントでも、すんごいとこ登らされたりしてて、ああ、300万が、みたいな。もうそうでなくてもね、何するにしてもパーツじゃなくてユニットでごそっと交換させられるようなバイクで、あんなとこ走ってたら偉いことなんじゃないかと心配したりするんですけども、GS 買うような人？買ってそんなとこ行くような人はもうそんなものとはものともしない財力を持ってるんでしょうね。いやね、もう R 買って、これで足も B マーの一日や、みたいなこと思ったりしたこともあったんですけど、GS とか RT とか K1600 と S1000 あたりもそうで、もう別世界なんですよね。カローラとレクサス LS ぐらい違う感覚がありますよ。まあ、GS ね。言うたらトヨタのランドクルーザーよりちょっとおとなしめの表現というか、まあ、でも思えばランドクルーザーってのもこれまたでかいネーミングですよね。ランドのクルーザーでしょ？ほれ、さんまさんの車がベンツのゲレンデバーゲン。まあ、バーゲンというのはフォルクスワーゲンのワーゲンでしょ？車っていう意味ですから、ゲレンデバーゲンよりもでかい風呂敷広げてる感ありますよね、ランドクルーザー。まあというね、いつの間にか車の話になってますが、いいんです。なんせブーバイク第1回目のオープニングトークは車の話だったんですから。あれ、なんでそんな話したんですかね。さあバイクのポッドキャストやるぞ。最初は車の話題からだって普通思わないですもんね。で、続きですけども、ディーラーに行くといつも用もないのに一層独占しているおじさんたちのくだりにはいつも笑わせていただいております。その様子を思い浮かべると病院の待合室にたむろする老人たちを思い出してしまい、つい笑ってしまいますということで。いやね、トヨペット、私の大嫌いなトヨペットとか、まあどこでもよろしいわ。ブルーステージはもうないんか。ベルノとかね、ユーノスに行くとするじゃないですか。どっちもないわ。あ、そうっすよ。この間ね、秋田でしたかね、ユーノスにありましたよ。二度見しましたからね。 え、ユーノスってもうなくなったんじゃないみたいな。びっくりしたな、あれは。いや、あれはね、アンフィニじゃなかったですよ。確かにあれはユーノスって看板出してたと思うんですけどね。どっか旅行行くとね、そういう発見があるのが嬉しいですよね。まあまあそんなね、松田ご乱心の5チャンネル計画の話はどうでもよくてですね。なんかあんまりね、差別化されてなくてね、いまいちよくわかんなかったですね。あれ早すぎたのか文法だったのか。まあまあ車のね、ディーラーもちろん、ちょっと前ね、お冷やだけでカフェに座る客の是非についてネットがざわついたりしてましたけども、それもしかり、そうですね、アパレル的な店でもよろしいかな。ウィンドウショッピング的にね、まあ買わないけど、見るだけっていうのは買ってもらう前段階っていう意味もあるわけですから、それは構わないですよ。バイク屋だって見に来ましたら大歓迎でしょうしね。いや、そういうことなの？その、いつになるかわからんけど、買い替えの時は BMW よろしく。うむ、考えておこうっていう意味で、あの人たちって大きい顔してそこにいるんですかね。いや、わからんな。じゃあ、その、ユナイテッドアローズにね、売ってる T シャツを着てったら店内でくつろいでもいいのと。いつないけど。今一番業績いいのは、GU か。あそこも椅子はないか。じゃあね、ルイ・ヴィトンの床ってふかふかじゃないですか。こんなふかふかにする必要あるかっていうぐらいに、だから、ヴィトンのなんか持っていけばあの床で寝てもええんかと、そういうことに、ちょっと強引でしたか？でもね、ああいう客がいることが店の敷居の高さを作り出しているっていうことは店が認識しないといかんと、もうな、僕は。あんなことが許されてるっていうのはバイク屋かカーオーディオ屋ぐらいじゃないですか？だからそういう店っていうのは新規の客にとって敷居が高いんだとずっと言ってるわけですね。なんかね、ある意味大型ジジイ、限定解除ジジイみたいな先民思想と相通じるものがあるというか、その絶対量として GS の販売数が多いんでしょうけど、あの連中の漏れなくが GS 乗りっていう事実にイラッとするわけですよね。全然 GS にも BMW にも悪意なんてないのに、むしろ好意というか憧れしかなかったのに、どんどんイメージが悪くなってる私がいますよ。よく峠なんかで、一部のマナーの悪いライダーのせいでライダー全員が白い目で見られるみたいな話をしてますけど、私はそれはね、バイク屋に座るおっさんのせいで新規のライダー予備軍がどれほど敬遠してるだろうかと、一部の GS 乗りのせいで GS 乗り全体の印象というか、まあ、もっと言えばね、新規で BMW を買おうかっていう人みんなに非常に印象悪くなると言いたくなりますね。ダブル手放すのもったいないね。名車だよ。まあ僕は GS なんだけど、ダブルいいじゃない。ロードスター A が僕は GS だけど将来 R 乗りたいと思っとんじゃ、僕は GS だけどって差し挟む意味は、あ、時間がない。続く。